大人同士のガチンコトーク、大竹紳士高野六月一レギュラーの八津一郎さんです。
どうもおはようございます。
なんでわかんないけど、なんで三浦八津に殴ったの？
いや本当ですよ。
私もさ、本当に何ヶ月ぶりかで、このディスタンスで人になんか触れたことないのに、うん、今ちょっとイラっときて、うん、思わずちょっと肩の部分殴っちゃった。
いやいや本当、肩パンなんて中学生以来ですよ。肩パンいきなりね、
なんかバカにしたんだろう。
いやいや、なんかずっとおしゃべりになってたんで、うん、へーって言っただけなんですけど、
ね、人生の女が一人で生きていくって大変だねっていうちょっと深い話を大竹さんとしてて、はい、うん、そうしたら八津くんがおはようございますって入ってきて、はいはい、だけど話の途中だったもんで、あ、おはようだけ言ってね、うん、大竹さんとちょっと深い話が続いてたの、うんうんうん、そしたらこいつが、うん、ってもう分かりますよみたいな返事を、
お二人気づいてなかったかもしれませんけど、うんうんうん、お二人が深い話をして、うん、やついさんうーんっていう直前に大あくびしてましたよ。
なお、もう一回殴ってもいいかもしれない。
いやいやいや、そのなんでそんなこと言うんですか。
何にもさ、聞いてもないしさ、分かんない話をさ、さも分かりますっていう顔を作って返事するのが
もう。いやいやいや、分かります分かります。うん。
その分かります分かります、余計腹立つ。
いやいや、殴ってくださいよ。
謝れ。
殴ってください。
それもさ、
謝っちゃった。早
く。分かりますっていうさ、分かりますよっていうのをさ、このクレジットを読む寸前に入れたのよ。
そうだよな。しかもちょっと。俺はそんな生活してないっていうな。
なんか普通だったら突っ込めるよ。でもクレジット入るギリギリの寸前にさ、
三浦は正しい、
全部出しましょう。三浦さん全部出しましょう。
でもね、ちょっと月経感って言いながらちょっと手が出ちゃった。
あんなに固くなり守ってきたディスタンスを。
ディスタンスを守ってきた。何ヶ月ぶりに破っただろう、ディスタンス。本
当に。俺も人が人に触れんの、近頃久しぶりに。
久しぶりですよね。
私、何ヶ月ぶりだろう。本当に、2月ぐらいから人に触れてないから。
アクリル板をくぐってまで殴りたかったっていうことですからね。
くぐって殴っちゃった。2、3、4、
5。俺、殴ろうとしてアクリル板に当たったっていうのある。
いやいや、それ。
半年ぶりかも。
半年ぶりですか。ありがとうございます、タッチ、ありがとうございます。
いやー、解禁になっちゃったよ。
いや、僕もね、昨日、ここでもずっと言わせていただきましたけども、ライブ終わりまして、うん、無事終わりまして、はい、もうなんとか、満員というか、まあ、半分ですけど、
はい、
本田劇場で、
ね、うん、あ、すごいね。
よかったです、はい、全部で6回やりましたけども、うん、はい、なんとかなって。でまあ、
半分って一個飛ばしに、うん、座る。
あの本田劇場さんは下北沢にあるんですけども、うん、本田劇場っていう昔からね、うん、まあ、演劇でも有名な、はい、とこなんですけど、ちゃんとしててすごい2席で1人なんですけど、うん、その2席ごとにちゃんとこう柵がついてるんですよね。まあ、一覧方式っていうんですかね、ラーメン屋の。
アクリル板つけて
る。アクリル板ではないんですけど、木というか、ちょっと段ボール的なもので、うん、こう、黒い板をつけてて。
すごいね。
はい。だからもう本当に
個人で。個人は一人ってことになる。
そうです、そうです。だからまあ個室でこう映画見てるのあるじゃないですか。はい、ああいう感じで。
いいな、集中できる、
うん。はい、本当にディスタンスちゃんと保ってて。で、まあ、うちのもう、うちからもちゃんとこう、フェイスシールドも、まあ、一列目、でちょっとこれ2列目とかの、まあ、最初2メートルぐらい開けてるんですけど、1列目だけはつけましょうっていうことで一応言われてるんですけど、一応全員に配って全員つけてもらったりとかして、
喋、うんうんうん、ってる途中で三浦アクリル板動かすのやめなさい、
うん、あ、ちょっと隙間が空いてるって、
うんうん、
痛い。ディスタンス守ってください。ディスタンス守ってください。
八津一郎が三浦やつを背中パンチくれた。
いやいやいやいやいやいや、
結構な勢いで。
いやいや、ずっとアクリル板の位置を人が喋ってるの、ずっとアクリル板の位置をここで、ああでもないこうでもないって、
妻が飛ぶかなって思って。
いやいやいや、そんなことないですけど、まあでもそれでなんかちゃんと一応ディスタンスをしっかりやって、で僕らも入るとき、もう靴も消毒して、
すごい、
そうなんですよ、徹底して、で、まあ入り口もちゃんとこうサーモグラフィー入れて、で、まあもうできる対策は全部やって、一応。やることができて、
ね、もう大変だから分かるけど、
はい、
まあ、そういうの見てたら俺なんかね、もう、まあ、お医者さんにもよるんで、まあね、正式なやり方とか3密を避けてとかね、まあ、言われてることもあるけども、この間来た、昨日来たお医者さんの感染症対策の、ね、はい、お医者さんなんかはちゃんとした手洗いと、
うん、
それとマスクと、
うん、
ね、それでなるべく混むとこに行かなければいいですよみたいな、それで大丈夫ですっていうようなことね言ってたからね。
いやもう本当に、まあ、そうい
う演劇なんかね、もうお笑いなんか致命傷だからね、それね。
お客さんみんなマスクして笑うって感じ、ね、うんうん、
マスクして、なおかつフェイスシールドも、
フェイスシールドもして、
うん、あのまあ、うちの事務所的にそれはつけてもらおうみたいなので、だからすごかったですよ、最初みんな見たことのないその出た瞬間の映画、
うん、あのマスク、そうだろ、マスクしてフェイスシールドするとめっちゃ熱いでね、うん、
で汗だくになっちゃう。でも一応フェイスシールド、まあ、マスクしてたらいいので基本的には、うんうん、でまあ、1列目だけフェイスシールドお願いしますっていうのは基本のラインなんですよ、
演者の唾が飛ぶとね、
はい、なんで他の後ろの方は、まあ、あのなんていうんですかね、こう時々ご飯屋さんとかであるこう顎のところでだけ、
はい
はいはい、こうついてる、
はいはい、
ああいう感じでつけてくださいみたいなので、まあ、ちょっとそこまで熱くならないようにはしてたとは思うんですけど、
昨日か何か一昨日か何かクリスマス商戦でね、クリスマスのおじさんたちがもう全部あの衣装着てひげつけて、
おじさんたちじゃなくてあのサンタクロースでしょ、
サンタクロース、
うん、見た見た
見た見た、
おじさんたちが、
おじさんだろだってあれ
まあおじさんだけどサンタクロース
おじさんですけどね、
それがもう真っ赤なマスクして、うんうん、フェイスシールドして、う
ん、なんかしてた、透明マスクとか、
こっちが何人も並んでって遠くから見た一人フェイスシールドもう真っ白に曇っちゃったおじさんいて
ねえ、だってあれひげもつけてるしさ、
ものすごいやっぱ曇るんですよ、でも最初笑えるのかなと思ったんですけど、うん、思ったよりも声もこう聞こえますね、笑い声も、で一体感も結構出て、でも、配信もやったんですけど、配信もどういう感じになるのかなと思ったんですけど、うん、配信も結構生で見ると、うん、あのライブ感を感じれたみたいで、なんかやってみたら気づくことも結構多かったですね、
へ、
うん、でなんとか、まあ赤字にはならないでできそうだってことだったんで、うん、
あ、
そうだね、まあ、やってみてよかったなと思うんですけど、まあ、今日はまたちょっと違うんですけど、うん、そんな感じで、まあ何ですか、夏っぽいことはあんまりできてない方多いなと思って、
そうですね、
それで今回はちょっと夏っぽい、音楽をちょっと紹介しようかなと思うんですけど、うん、今日は民謡クルセイダーズっていう、日本のバンドを紹介しようと思うんですけど、
はい、
このバンドはまあ なかなか面白くてですね、うん、もう結構年齢的にも上なんですよ、その、うん、新しいバンドなんですけど、もうフッサのバンドで、
うん、
もうリーダーの方とかも50ぐらいだと思うんですけど、うん、
結構言ってる、
はい、でコンセプトが面白くて、日本の民謡、
はい、
日本の民謡を、ラテンでこう解釈して、うん、でビッグバンドで演奏するっていう、すごく今的なこう感じなんですよね。でまあもう何年か前ですけど、それこそ沖縄民謡がものすごい流行った時期あったじゃないですか、うんうんうん、ザ・ブームさんの島唄とか、うん、でこうビギンさんとか、まあ、沖縄民謡流行ったり、で最近だと北海道のアイヌ民謡とかもちょっと流行ったりしてたんですけど、うん、いよいよ本当にみんながよく聞いてた日本の民謡、普通の民謡もちょっと流行ってきてて、それで海外とかではかなりこう評価されてるらしいんですよね。
民謡、
はい、でイギーポップさんっていう、もう、まあ、ものすごい、はいはい、まあ言ったらね、もうレジェンドですよね、うん、バンド、まあ、パンクバンドの始祖みたいな方も、うん、この民謡クルセイダースの曲を選曲して流したりとかしてたっていうぐらい、結構民謡自体が、日本の民謡自体がこう再評価されてるんですけど。
本当ですか？
そうなんですよ、本当に。
たまに取り上げられるとすごい大げさに言う傾向あるじゃないですか日本って。
あ、まあでもそれはあると思います。でもそのイギーポップが紹介してたのは本当だし、
うん、
で実際この民謡クルセイダースっていうバンドが、まあ、コロナになる前2019年ぐらいはずっとコロンビアツアーをしたり、うん、ヨーロッパツアーをしたりして、まあ、何千人規模の、昔な僕らの世代だとオルケスタ・デラルスさんとか あったじゃないですか、
はい、
僕らはあんま知らないんだけどすごい人気だっていうのをこう逆輸入で聞くみたいな、
うん、
そういう感じで民謡クルセイダースもかなり盛り上がっていたんですけど、まあ、コロナでねちょっと海外でのあれはできなくなっちゃったとは思うんですけど、そんな中、フレンテ・クンビエロさんっていう方と一緒に、まあ、EP を最近出したので、
EP、
そこからですね、トラジョ様っていう曲をかけたいなと思うんですけど、これが日本最古の盆踊りの民謡って言われてる歌らしいんですよ、青森とか岩手で歌われてるという感じで、それをラテンとこういろんな混ぜて、ものすごいダンスミュージックになってるって、すごく楽しいんで聞いてみてください。トラジョ様です。
かっこいいですね。
かっこいいですよ、
ね、かっこいいダンサブル。
これだから
民謡なんだ。
民謡の歌、もう完全に民謡の節回しで歌ってらっしゃるんですけど、もともと民謡がものすごくかっこいいっつって勉強されてたらしいんですけど、 そのコンサートに行ってもその全然その盛り上がってくれないと、うん、こういう時になんかそのクルセイダーこのバンドを組んでる方と会って、うん、じゃあ民謡クルセイダーするのやってみようってラテンにこう混ぜたらものすごい盛り上がるようにな
って、かっこいいもん。
やっぱこれを演奏すると海外でもやっぱものすごい盛り上がるらしいです。民謡が今はすごく楽しいってことになってきてるから、
へえいいね、
いいなと思って、夏だし、
うん、かっこいいもん。いやこういう音楽できる人になりたかったな、アドリブアドリブで乗っかっていけるような才能が。
あでもお前の好きな沖縄のね、はい、バンドなんかこういう雰囲気、
飯山商店とか、
そうそうこんな感じです、
こういうのあるよね。
あと沖縄は面白いですよ、じい、うん、さんばあさんが立ち上がってあのスタンディングしたり
踊るからね、
踊るしかっこいいですよ、
うん、そういうのがあの欲しいよね。
そしたら大竹さんが率先してライブで踊るべきだと思います。
わかった、
やった、
やった
。あお時間来ちゃいました、はい、月1レギュラー八津一郎さんでした、
ありがとうございました、
はい。